私の生きる場所、山田中学校3年森明子。教室は嫌い。だって居場所がない。友達がいない。誰も救ってくれない。だから嫌い。私の心はいつもこんなことでいっぱいだった。毎日毎日学校に行くことが嫌になって、教室にいることが嫌になって、誰のせいでもないのに関係のない人のせいにして、そんな自分が嫌になって、とにかく今自分が生きている場所が嫌になった。でも前はそんな風に思っていなかった。むしろ学校が大好きだった。朝教室に入るとおはようと声をかけてくれる友達がいたし、昨日のテレビの話を真っ先に聞いてくれる友達もいた。男友達もいた。仲の良いグループだっていた。みんないたのに、いてくれたのに、全部なくしてしまった。小さなことから始まった出来事、それが今、私を苦しめることになるなんて思ってもみなかった。去年の6月、私も入っていたグループでいさかいが起きた。リーダー格だった人をみんなで無視するようになっていった。その人のリーダー的態度に頼っていたのに、反面、反発も感じるようになったからだった。だんだんエスカレートしていく、聞こえるような悪口、変なあだ名。1ヶ月、2ヶ月と日が経つにつれ、その人は自分を否定する言葉を口にするようになっていった。私は急に焦りと不安に襲われた。そして一気に現実へと戻された。人を大切にしなくてはいけないと誰よりも分かっていた私。その私が何ということをしていたのだろうか。自分が情けなくて、情けなくて、涙が止まらなかった。次の日から私は人が変わったかのように、とにかくその人とだけ話をした。今までの自分の行動を償うために、またもう一度仲良くしてもらうために、私は必死だった。周りの様子など眼中になかった。そうしたことで、その人とは前のように仲良くなれた。しかし、何ということだろう。前のグループの人たちとは一言も話せなくなっていた。それでも私は幸せだった。その人と話せるだけでよかった。しかし、ある時から状況が変わってきた。その人が元のグループの人たちと話をしていたのだ。そうか、仲直りしたんだ。よかった。私は本当に心から嬉しく思った。でも、ふと気づいた時、私には居場所がなくなっていた。特にいじめを受けたわけではないが、そのグループに私の居場所がないように感じたのだ。互いの関係がぎくしゃくしだし、私は自分からそのグループと遠ざかった。それからの毎日は私にとって苦痛だった。学校に行けばその仲間の楽しそうな姿を見なければいけなかった。私だって本当はあのグループにいたのに、何とも言えない気持ちでいっぱいだった。自分でもよくわからない悩みがどんどん積もっていった。母に心配はかけたくはなかった。父を亡くした私たち家族。母は看護師として休む間もなく働いていたからだ。でも誰かに話を聞いてもらいたかった。ある日私は思い切って母にすべてを話した。今の自分がこういう状況にあること、そうなった経緯、そしてこれからどうすればいいのか、溜まっていたものをすべて吐き出した。母は黙って聞いてくれた。私がすべてを話し終えると、母はいろんなことを話してくれた。自分の職場でのこと、人間関係の重要さ、難しさ。私にとってどれも大切なことばかりだった。すぐに解決できる答えは出なかったけれど、私を理解してくれる人がいることを再確認できたようで、 心は安心感でいっぱいになった。私には生きる場所がないと思っていた。友達がいない教室、誰も救ってくれないと思い込んでいた学校、母を心配させたくないというもう一人の自分、すべてが私を押しつぶしていた。そのせいで気がつかなかったことがあった。実は自分が救いの手を伸ばしていなかっただけだったのだ。手を伸ばせばずっと近くにあった私の生きる場所。そこで待っていてくれた母の心。母の心は思えばずっと生きる場所だった。今の私はやっぱり一人で教室にいる。でも少しずついろんな人と話をするようになっている。ただどうしても元の仲間とは話せない。時々ひどく心が痛くなることがあるが、もう前のように悩むことがなくなった。なぜなら私の生きる場所がいつでも待っていてくれるから。これからは弱い自分自身との戦いだ。いつまでも一人でいてはいけないし、一歩を踏み出さなければ何も変えることはできないのだ。